5月7日金曜日、今日の天気は曇りのち一時雨。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。昨日はですね、私は朝番組があって、さらに夕方もう3時半から番組があるということもありまして、ちょっとね、会社内で仕事をしたり休んだりとかしながらというところでしたが、新業アナウンサーはもう番組が終わるといそいそと準備をして、
はい、
海の森
再びリベンジ
また
してきました。はい、
飛行機を見に行ったんですか？
飛行機を見に行ってないですよ。
マジっすか？
はい、試合を見に行ったんですよというか取材に行ったんですよ。
ちゃんとした取材に。
そうですそうです。ボート競技のですね、アジアオセアニア大陸予選が行われたということで、はい、一昨日は飯田さんと一緒に行ったんですけれども、はい、風が強くて中止になってしまいまして、
行って3分でね、そんな話を聞いてマジかと。
そうなんですよね。で帰ってきたっていうことが、飛行機を見て帰ってきたっていうのがあったんですけど
いいよ別に気をつかない
で昨日はですね、風も穏やかで、はいはい、ちょうどですね、試合が始まる直前ぐらいに雨も止んだので、無事に開催されたという形でしたね。
で、あれね、私は全く見らんなかったんだけど、あれってどういう競技をやる大会だったの？
ですね、例えばそのシングルスカルっていう、その一人でこう後ろ向きにこう漕いでいくレースがあったりとか、あとダブルスカルかな、その二人乗りでこう漕いでレースをするっていう風な形が行われて、昨日が準決勝まで行われて、今日が決勝ということなんですよね。
本当だったら予選やって準決勝やって決勝というところだったのが、はい、じゃあ1日に2回漕がなきゃなんないとか
みたいなね。そうなんですよ。
コンディション的には結構大変だったわけだ、選手にとっては。
うん、そうですよね。
国際大会でね、海外からもいろいろ選手が来て、だからその辺の、シミュレーションというのも一つ課題としてはあったようですね。はい、
そうですね、伺ったところによりますと、その練習 もう国ごとにして、で食事も国ごとで動くという形にして、基本的には競技場とホテルの行き来のみというふうな形にして、定期的に抗原検査ですとかそういったこともしていって、はい、今の開催に至っているっていうことでしたね。
最近ね、海外なんかでこのコロナ対策でバブルっていう言葉が使われますけど、はい、まさにそれで、
まさにそうです、
ね、
う
ん、だから日本に来るけれども、こう行動とかっていうのは本当に限られた形にして、で接触を極力減らすということで、ある意味こう薄いシャボン玉みたいな膜の中に入って移動し帰ってもらうというところまで管理をすると、
はい、そうなんです。
で、ただそんな中で新型コロナの PCR 陽性者が出たというのもね。
そうなんですよね。スリランカのスタッフ一人から陽性が、出たということで、選手二人、どちらもですね、パラのクラスに出場する選手だったんですけれども、選手そしてスリランカのスタッフ全員、ホテルで待機ということで、昨日の試合には、スリランカの選手は出場しないという形になりました。
もともと練習とかも含めて分けてやってたから、はい、他の国の人たちに濃厚接触者だとか感染疑いとかが出るわけではなく、
はい、そこに影響はないだろうという判断で、そういった措置になったということですね。
これね、当然来る前からずっとこう検査とかをやって、そのデータも提出してもらってというところでしょうけれども、
はい、
確かに無症状も含めて、現地で感染してきて日本に入ってくるっていうのは、これはなんというか防ぎようがないところもあるから、これはあとはこう発症したところでどう管理していくかっていう、
そうですよね、
そこの危機管理の問題になってくるわけですね。
しっかりとその対策をして、もし発症者が出た場合にもどのようにしてこう対応していくのかっていった部分も、やっぱりしっかりと想定もされていたので、そういった部分は冷静に対処されているようにこう見ていて思いましたね。
でやっぱり報道陣に対してもね、逐一情報という感じで、だから結構時系列でずっとペーパーにも書いて
あって
、
そうなんです。
入国が、
72時間前までに行った PCR 検査で陰性、で空港で行った、抗原検査でも陰性。
空港いつ？
空港は5月1日ですね。
5月1日、はい、なるほど。
で4日5日に行った抗原検査でも陰性で、5日に行った、抗原検査で陽性が出て、さらに PCR 検査をしたところ陽性であったというふうな、あの時系列だったということです。
まあ、今回のこの新型コロナウイルスは潜伏期間がね、まあ、10日から2週間とも言われてますから、うん、そう考えると、まあ、現地で感染してきて、ここへ来て顕在化するというのは、まあ、考えられることでもあるというところ、まあ、その辺も含めて、はい、きちっと、情報を取って、そしてさらにそれを、まあ、広報もして、という、まあ、一連のこの流れも含めてどうやっていくかっていうのが、まあ、本番に向けてというところですし、またこのねバブルっていう仕組みについて、まあ、いろいろとそうは言ったって日本に来るだけでもみたいな批判をする人もいますけど、実はこれってまあ、全く別の分野ではあるんですけど、私よく聞くことがあって、というのは、はい、人間に関しては基本的に、ね、移動の自由というのがありますけど、これね家畜に関してっていうのは家畜の伝染病って別にこうあるわけよ、
はい、
で、
ね、
それについても検疫っていうものがあって、である一定期間こう隔離した、例えば馬だったら厩舎とかにこう止め置いて、それからこう日本の中に入れるみたいなこともやるんですが、例えばですね、競馬でジャパンカップって毎年秋にありますけど、ああいう国際レースに関しては、はい、隔離厩舎っていうのを作って、まさに今やってるコロナと同じような感じで、はい、こう他の馬と接触しませんと、で同じ国から来た馬同士で調教もやりますと、でスタッフも含めて、まあ、馬とかこう、ね、家畜の伝染病の場合は例えばこう入り口のところで靴のアルコール消毒とかをすれば大丈夫だろうとか、そういうことが知見として分かっているの で、
はい、
でその形で馬同士接触は極力少なくして本番だけっていう形にしてやるっていうのはですね、確立されてるっていう。
そうなんですね。
各国で国際レースやるときっていうのは、日本でやるときもそうだし、各国にじゃあ日本の馬が出ていくときもそういう形の検疫厩舎ってものに置いてっていうですね、実はノウハウがあったりなんかするんで、まあ、この辺の知見とかっていうのも使えるものは使えるんじゃないかなと、まあ、だから馬術なんかの場合は馬も持ってくるんで、
はい、
そういうところもやるというのはもうすでに、システムとしては出来上がってるようですし、まあ、これをだから人間に適用する場合は、馬と違って人間は意思を持って行動してしまうというところをどこまでやれるのかっていうのが、まあ、問題となるのかもしれないんですけれども、まあ、その辺も含めてですね、各国際レースというもので、まあ、いろいろこう知見が溜まっていく今時期なんだろうなと、
うん、
今日決勝、
今日が決勝ですね、行われるということです。
はい、ここが気になるのコーナーです。スタジオ朝刊各紙入ってまいりました。今朝はですね、一紙を除いて緊急事態宣言の延長についてというところです。31日まで延長、そして福岡や愛知も追加するという政府方針と、正式決定してないのに、まあ、よくもこんだけポロポロいろんなことが出てくるなというところではありますけれどもね。これについて後ほど今日のコメンテーター三宅邦彦さんとまた7時頭で取り上げてまいります。で、一方で産経新聞だけがですね、一面トップ、まあ、おそらく産経のスクープだろうと、東京地検特捜部、菅原前経済産業大臣立件へ、現金提供悪質と判断と、いうニュースが一面トップで出てきております。まあ、これね、地元の、まあ、有権者に対して会費などの名目で、現金を提供していたとされる問題。まあ、不起訴、起訴猶予というふうに、まあ、なったんですけれども、東京第4検察審査会が今年2月、起訴相当と議決をし、そして特捜が再捜査をしていたということです。まあ、最初はね、香典の名目についてというところで、公選法違反というところだったんですが、まあ、それ以外にも、その、地元のお祭りなどへの支払い等々があったんじゃないかというところで、立件に向かっているということだそうであります。そして、まあ、気になるニュースといいますか、各紙社会面などで、取り上げているのが、電車の減便についてであります。まあ、今日ね、5月の7日昨日今日というのが、まあ、ゴールデンウィークのその連休に挟まれた平日、まあ、4月の30日もそうでしたけれども、で、ここもまあ含めて休んでくれというのは、まあ、お上はそう言っているというところで、まあ、それに合わせてですね、まあ、鉄道各社も減便を要請されていたということがあった。まあ、正式要請かどうかは、まあ、さておき、 世の中の空気としては、なんで動かしてるんだみたいな、空気があのゴールデンウィーク前にはあったことは、まあ、これは否めないだろうというところで、あります。で、まあ今回ですね、それをやってみた。そしたら4月30日は、まあ、お客さんの数減ったんだけれども、5月6日、昨日になってですね、ほぼ通常通りのお客さんが押し寄せ、そして一方で、鉄道各社、まあ、特に JR 東日本ですけれども、首都圏の鉄道を減便していたんで、その分一つの、電車に、人が集中して混んでるじゃないか、乗車率 180% あったじゃないか、みたいなことを朝日新聞は、社会面で書いております。まあ、これね、言わんこっちゃないっていう話と、それからあんたたち減便しろとか外出んなとか言ってたじゃねえかっていうところも含めてですね、まあ、このコロナ報道っていうのは ある種のマッチポンプみたいなものがこう見えるなというのは、まあ、思うところではあるんですけれども、でこれそれこそね、先月の半ばに小池都知事にもお話伺ったことがありましたが、確かにオフトークでちょっとちらっと言っていたのは、だってね、台風の時は人が減るじゃないのっていうことを言っていて、あ、それと同じような発想だったのかなっていうのはね、確かに思うところなんです。ただ台風とこれ実は因果が逆で、台風の時はもう接近していて、これ、外出ようと思ったって出らんないぐらいだよねっていうのが共通理解としてある中で、今までは無理やりにでも鉄道は動かさなきゃって頑張ってたのが、いや頑張らなくていいよっていう風になって、減便したというのがあったんですが、今回因果が逆で先に鉄道減便すると、で人々は減便するんだから出ないでくださいねっていうふうに言われていたというのが因果が逆で、でこれでその新型コロナウイルスがですね、例えばエボラ出血熱のようなものを致死率がものすごく高いということであれば、そうなると、であるいは、そうかもしれないなということが全くウイルスの特性が分かってなかった去年であれば、共通理解というものがあったで聞いたと。ところが今回に関しては、そこのところがですね、まあ、ある意味おかみもそうは言ったって、このウイルス舐めてんでしょっていうのが、会合をやったりとかですね、いろんなところでバレてしまっていたというのがあるんで、聞かなかったということもあるだろうと。まあ、あとですね、そう、これ、朝、ラッシュなわけですよ。で、テレワーク、テレワーク言いますけど、結局、このラッシュが平準化されていれば、時短とかね、あるいは、時差出勤がちゃんとできれば、そんなに困らなかったんだろうけど、ここでですね、政策の一つ一つが整合取れてねえな、というふうに、ものすごく思うのが、だって、時短、時差出勤して、例えば10時に出勤しますと、で、8時間定時で、しかも、間1時間の昼休みがあると9時間じゃないですか、19時に終わってじゃあ家帰りますと、どこで飯食うんだよって、もう閉まってラストオーダー終わってんじゃないみたいな話になって、じゃあこれ時差出勤はできないってことだよねって言ったら、朝にこれは集中するよな、帰る時間も夕方に集中するよな、この辺も含めてですね、なんというか全体の設計っていうのができてなかったつけっていうのを我々国民に言われたって困るよなって。さあ、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
さあ、この時間はですね、もうホットな、ロンドンで開かれて終わったばかりの G7 外相会合について、
はい、そうですね、
昨日共同声明も出されました、はい、どこらなんですか、
共同声明ってね、はい、共同声明ってコミュニケって言うんだけど、
コミュニケ、
うん、まあ、今実は記事というか文章書いてるんですけど、勉強中なんですけどね、面白いことが分かった。つまり、はい、サミット G7 の、外相会談 の、はい、このコミュニケというのはですね、実は過去3年出てないの、
過去3年出てないんですか、
出てないの。それはなぜかというとトランプ政権だったからだと思うんですけどね、直近のやつが2017年の時で、
そうなんですね。
でね、それが第一。第二にね、はい、これはまためちゃくちゃ長いんですよ。
長いんですか？
1万2000語以上あってね、パラグラフだけで87個あってね。
87?
イシューは40個あるわけ。
ほー、うん、
これはもうヨーロッパでやるから、これイギリスがあれですからね、議長ですから、まずロシアね、
はい、
それからベラルーシュ、ウクライナ、バルカンね、それからやっとインドパシフィックになって、 ですよ。それから中国、北朝鮮、ミャンマーね。これで終わるかと思ったら当然のことは中東があってね、イラン、イラク、シリアね。
なるほど。
そんで、ブチブチブチブチって、アフリカがまた6カ国ぐらいあってね。
ほー。
それから今度は不拡散だ、
はい。
クライメットチェンジ、
気候変動
まであって、もうめちゃくちゃ長いのよ。
なるほど。
なんでこんな、こいつら本当に読んでんかいって読んでるわけないよ、絶対。だってあれ読むだけで2時間ぐらいかかるんですよ。
ああ、ただ読むだけでもね。
1万2000語あるんだから。
そうですよね。
一応ね、通しましたけど、ざくっと。
はい。
いやなんだか、まあ、昔思い出すっていうか、まあ、僕は全部これやったわけじゃないけれども、これね、一生懸命みんなで作るわけですよ。
もう官僚の人たちが集まったりなんかしながら。
だから
ね、
絶対政治家読んでないと思うんだけど、まあ、それはそれでいいんですよ。じゃあ、中国ってそんなにちょっとしかないの、87パラグラフのうち6つしかないんですよね、中国については。
6つなんですね。
だけど、実際にはおそらく議論された中で一番、ね、比重が大きかったのはやっぱり中国なんでしょうね。それで、まあ、お決まりの、その、新疆、新疆けしからん、
はい、
ウイグルけしからん、はい、それから香港けしからんから始まって、まあ一連のやつがあるんだけど、この間も日米首脳会談の共同声明で台湾を入れるか入れないかっていう議論がありましたよね。はい、これもスポンと入ってるわけですよ。でこれはね、やっぱり今までおそらく例がないんで、苦労したろうなとは思います。でね、イギリスはね、面白いなと思ったのは、
はい、
昔米 AA と、
はい、
米 A というのは特別の関係なんだと、
はい、
こういう時代があって
アメリカイギリス関係、
まあ、レーガンさんとサッチャーさんの時代もありましたよね、はい、それから、まあ、最近ではって、まあ、トランプさんの時にはあんまり良くなかったんだけど、だからジョンソンさんという人は面白い人でトランプにはすり寄っていったんだけど、もう今は完全にバイデンさんにすり寄ってますよね。ですから、まあ、ある意味でアメリカは今回の G7 というもので、
はい、
中国を念頭にして、うん、まあ、その先進民主主義国をね、なんとか一致団結させたいと、
はい、
まあ、そうは言ってもね、まあ、日本ももちろんそうだけど、これイタリアとかドイツだって微妙に温度差があるわけですよ、うん、
はい、
ですから実際に今回厳しい見方をするイギリスのガーディアンだったかな、読んでたら、要するになかなかその一致団結してね、
はい、
厳しい態度を姿勢をもしくは具体的な措置を取るまでには至らなかったと。そんなこと言ったって当たり前だよね。イギリスがいくら頑張ってアメリカと組んで頑張っても、
はい、
やれることとやれないことがあるんで、でよく考えてみたらですよ、うん、結果的には日米首脳会談とその時の共同声明の内容と、まあ、同じようなもんじゃないですか、うんうんうん、こういう話ですね。
まあそのね、香港についての話だとまた次第にもお話をいただこうと思っております。今日も一つよろしく
お願いします。よろしくお願いします。
さあ、メールやツイッターも様々いただいております。まあ新型コロナのね、緊急事態宣言については後ほど、7時頭で、三宅さんとまた深めていきたいと思っております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まあそれに先立つ形でメールをいただきましたよっちゃんさん、この方は足立区にお住まいの方、62歳の女性です。昨日のワクチン予約大変でしたよと。朝から夫婦2人で電話とスマホにかかりっきりで予約取れたのは夜の6時になってましたと。朝からやって夜6時。
いやー、うちまだ来てないんですけどね。
あれですか、接種券。
昨日鎌倉から帰ってたんだけど、鎌倉が5月の10日かな、
はい、
の9時から。LINE と、
はい、
URL となんとかで、やるんですって、今のお話伺って、ゾッとしましたね。
いやー、そうですよね。
それで、もう、ほら、孫とかもう、子供たち動員しなきゃできないよね。
いやー、まあそうですよね。
うち90いくつだからね、うちの母親は。だから、これね、もう少し、彼らにそんな作業させることが本当にいいのかね。もう少し抽選にするなりね、
はい、
もう、公正に、しかしみんなが納得するような電話で早いもん勝ちっていうのだったら、うん、みんなかけますよ。そしたらどっかの街みたいにパンクしちゃいますよ、
うん、
絶対。
そうなんですよね。昨日の午前中なんかね、固定回線の電話までパンクしたって話ですから、全体がね、
うん、ってことは僕はシステムが間違ってると思いますよ、
うんうんうん、いや昨日もやっぱりこのねニュース結構昼過ぎから話題になってて、私も夕方の番組で取り上げたんですよ、
はい、
そしたらまあもうこれ決めてもらってこの時間ですよあなたはっていう風にやってもらって、その上でもしダメだったらって予備日作るなりって方法もあるじゃないかと。
ね、それもしくはあの年齢の高い方から
優
先的に割り当てて、でダメだったら変えるというふうな形で、ね、うまくやればいいんじゃないのかな。誰も文句言わないですよ、それやったって。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています。土曜日もぜひチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。緊急事態宣言今月末まで延長へ、愛知と福岡も追加の方針。菅総理大臣は東京や大阪など4つの都府県に出している新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言について、期限を今月末まで延長する方針を固めました。新たに愛知県と福岡県も加えて宣言の対象を6都府県に拡大するとのことです。今日にも政府対策本部を開き正式決定の見通しです。ではまずは昨日ぶら下がりの取材に応じた菅総理の声を聞いただきます。
東京都大阪府をはじめとする緊急事態宣言この延長について明日専門家の会議に諮ることといたしまして、明日期間だとかあるいは対象地域こうしたものを決定をしたい、このように思います。
昨日の総理のコメントをお聞きいただきました。緊急事態宣言延長ということです。
私専門家じゃないですからあんまり無責任なことは言いたくないけれども、科学的にね、
はい、
変異株が どのように危険か危険じゃない、これは私には分かりません。私分からないのはね、
はい、
なんで連休になんか数が減ったわけでしょ、
はい、
だけどそれ検査の数が減ったからなんですよ、検査の数が増えたらやっぱ増えるの、だけどそれって1年も前から言ってることじゃないの、どうして1年間何もしないの、どうして注射打てる人いっぱいいるのに打たないの、はい、なんかね素朴な疑問がねやっぱり込み上げてくるんですよ。で私の場合はもう後期じゃない65過ぎますから危険ですよね。
あ、リスクが、
リスクが出ると思いますよ。
一般的には
と、ね、もちろん、なんとか元気でありがたいんですけども、なんかね、はい、今まであるシステムを温存しながら、とにかくなんとか対応して、はい、それだけの、まあ、民度があるからできたかもしれないけども、それ、このまま続けるんかいと。これで本当に、その変異株が、強力なやつが来たときに、今の体制でできるんかいと。ね、なんか知らないけど、まあ、昔からある住み分けの縄張り、はい、縄張りと言ったら失礼だけども、縦割りの、この世界があって、これ全然変える気ない、1年間。ね、でそれを変えないでなんとかしのいできた、それは素晴らしいと思いますよ、
はい、
だけどこれで大丈夫なのかなってちょっと思っちゃうんだけど、言い過ぎかしら。
いやでも そこのところっていうのはそれこそ、ね、ワクチンが来て打つ人がどうだっていうところとかって前々から想定されたところだし、イギリスなんかの場合はそのために特措法を作って、
そう
もうお医者さん看護師さんだけじゃないく打てるように法律変えちゃうとか、
そうですからその垣根を取り払うなり、
はい、
臨時的に、はい、特例措置をやるなり、
はい、
そういうのをどんどんどんどんやるのが本来の仕事なんじゃないかと思うんだけど、それをやらないという前提でやってるようにしか見えないんだよね。ちょっと言い過ぎかな、申し訳ない、頑張ってる人たちには申し訳ないんだけれども、私からするとどうして変えるべきことは変えられないのか、そんなに大事なことなのか、国民の命より大事なのかと思う時があります、
なんか現場の頑張りとその全体をこう縛るシステムの部分をどう変えるっていうのが、 どうしてこんな離れちゃうんだろう
って、まあね、これも、まあ、さっきあの戦前からずっと明治から、はい、いろんな出来上がってきたシステムなり、はい、ルールなり、住み分けがあるんだろうと思いますよ、でもそれを全部ぶっ壊せと言ってるんじゃないんだけど、緊急事態の時ぐらいはね、はい、それが少し緩くなるようなシステムにしないといけないんじゃないかなと思います。
これね、やっぱこう、あ、邪魔なんだったら、目的に向かって邪魔なんだったら、まあ、帰ればいいんじゃないかって、多分ヨーロッパ、欧米の人たちはそう発想するんだけど、我々はこれがあるから帰られないんだよっていう風になってしまう、
それでね、なかなかみんなあの説得力があって、
確かに、
だからできないんですよ。
でもうギリギリ切羽詰まるところまで、
おそらく私が役人だったらきっと同じことやってるかもしれないけど、でもこれって合成の誤謬ですよね、
はい、
一つ一つは正しいけど、全体としては間違うという、そうなっちゃいけないよね、
やっぱそこをこう引いて対局で見られるっていうのは、でもこれはあの現場の官僚っていうよりも政治家であったりとか、
そう、
あるいはひょっとしたらそこにメディアも入るかもしれな い,
っていうか、もしかしたらあの普通の一般庶民が冷めてみたら、
はい、
一番正しいかもしれない。
緊急事態宣言今月末まで延長というニュースを取り上げました。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。国民投票法改正案が衆議院憲法審査会で可決、今国会で成立へ。憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案は、衆議院憲法審査会で立憲民主党が求めていた国民投票の広告規制などについて修正を行った上で、自民公明両党や立憲民主党などの賛成多数で可決されました。改正案は近く開かれる衆議院本会議で可決され、参議院に送られる運びで、平成30年に提出されて以来およそ3年を経て成立する見込みとなっております。ということで、一応こう衆院は通過していく見込みに、
よく分かんないでしょこれ。
分かんない、
全然分からない。
憲法そのものの
変えるわけじゃないんだからね、
まず
私に言わせると、これでも一応法学部なんで、
いやいやいや、
出来は悪かったけど、このくらいのことは分かります。これね、憲法にはちゃんと改正の手続きが書いてあるわけだから、
はい、
ね、ある意味で憲法改正というのは国民の権利であり、う
ん、はい、
同時に義務でもあるわけですよね、うん、もし、うん、あの状況が変われば当然憲法も変わっていい、はい、だからこそ改正手続きがあるわけだから、
ね、
となると、はい、この今の議論というのは どういうふうに改正するかではなく、どういうふうに改正するかなんだけど、手続きでしょ、
うん、そうですよ ね、中身をどう変えるかの話ではない、
ということはその手続きプロセスがないということは、うん、はい、我々の義務にせよ、
はい、
権利にせよ、
うん、
憲法改正をすることがそもそもできないわけですよ、
システム上それができない、
うん、ということは国会がね、
はい、
憲法が求めていることをやっていないんですよ、うん
う
ん、
確かに、
はい、それずっとなかったわけ、憲法ができてから、何十年も、
うん、
でみんな誰もおかしいと思わない、
はい、
ね、それでようやっと3年かかって、だってこんなのあれじゃないですか、野党が言ってきたのをパクッと、それは合意したいからやりますよね、
うん、
だったらもっと3年前にやればいいじゃないですか、なんでこんなことになるのか私には全く理解できない。
しかもこの国民投票法の中身っていうのが、まあ、投票するという意味では他の国政選挙とかも同じなんだけど、これだけシステムが今まで通りで、まあ、今の公職選挙法と違うから、それを元に戻すっていうか、並べるだけの話なんですが、
そうね、まあ、あのいろいろあの議論はあるでしょうからね、これ以上はやないけれども、やっぱりね、はい、もう入り口論で、あの、はい、ぐずぐずしてる時代はもうとっくに終わってると思うんですよね。あの憲法改正しても、あの何が悪いんですかっていう人もいるだろうし、絶対に変えたくないっていう人もいるかもしれないけど、手続きぐらいはちゃんと合意しましょうよと、でやっとそれが出来上がったということで、まあ、一歩前進ではありますけれども、もっとその中身の議論をね、
はい、
しなきゃいけないなとつくづく思うわけですよ。なんとかならんかねこれ。
ねえ、憲法記念日がありました今週で、そこでね、いろいろ各社の世論調査というものも行われましたけれども、はい、まあ、やっぱり憲法改正をすべきなんじゃないかっていう意見が、すべきでないという意見を上回るという 調査が各紙で出てきているの、
う
ん、
まあそれは当然でしょうね。その、うん、戦後憲法ができてすぐの頃とかね、
はい、
それからそれこそ米ソの冷戦時代、
はい、
いろいろなあの平和主義が、まあ、盛んだった時代もあります。今でも平和主義者いっぱいいるし、うん、私もそのつもりですけどね、
うんうんうんうん、
だけどもあの平和というのは別に軍事を否定することからあの保たれるものではないんですよね、
はい、
場合によってはあの軍事が必要で、ある場合があると思うんですね、うんうんうんうん、だったらじゃああれかとあの、はい、変な人がいてですよ、おまわりさんがなぜいるかったらそれはおまわりさんは合法的に暴力を使っていいんですよ、
うんうんうん、
なぜかというと変なことをやる人は場合によっては暴力を使うわけだから、
はい、
それについては警察官がちゃんと法に基づいて、うん、暴力を使う、
はい
ね、暴力と言ったら失礼だけど強制力を使うということですよね、うんうん、それによって平和は保たれるんだけど、
はい、
その国内で の, そ, のそれは全然誰も文句言わないんだけど、もちろん、
うんうんうん
あの権力の乱用はあってはいけませんよ、
はい、
だから国外になったら突然そのロジックが消えるわけですよ、それであの日本はその戦力がないんだ、
うん
軍隊持っちゃいけない、
うん
攻撃的な兵器を持っちゃいけない、
はい、
違うだろう、
うんうんうん、
問題は使い方だろうと、我々使い方失敗したのは事実かもしれないけれど、だからといって全てを否定するなんてのはおかしいよと、
は
い、とまあ思ってきたんですけどね、何十年もで未だに
そう
この議論が先に進まないってのは一体どういうことなんだろうと思います。
なんというか議論はされ尽くしているところはあるとも思うし、
しかも確信犯でとあのやりたくない人たちがいるんですよね、
はい、
それはもちろん私はその意見を尊重しますよ、だけどそうじゃない人たちも増えてるんであれば、ちゃんとした議論は平場でちゃんとやりましょうよと、
うん
ね、そして多数決で決めましょうよと、となるんじゃないかな、違うかな、
まさにそのね、あのどう国を守るんだっていうところの話、まあ、こう具体的な中身を議論してほしいと、まあ、結論がその変えないに至るにせよ、あるいはやっぱり変えなきゃいけないとなるにせよ、
そうですよ、
うん
まあね、私なんか中東屋ですからね、
はい
まあ、エジプトにもいたし、それからイラクには2回も行ったけど、
うんうんうん、
世の中こんなあの清く正しく美しい社会じゃないんですよね、
うん、
日本は本当に恵まれてると思うんだけど、特に1945年から、
はい
そうですね、20世紀の間ぐらいかな、
うん
まあ、いい意味でも悪い意味でもその冷戦体制があってね、その残滓があって、
はい、
しかしある意味では自分は武装しない、
うん、
最小限のもの強制力しか持たない、対外的にですよ、
はい、
だけれども実は我々は、ビニールハウスの中にいた、グリーンハウスの中にいたわけですよね、
はい、
だけどこの21世紀になって何が起きたかというとですね、
うん、
今まで我々が慣れ親しんできた全てが何もしなくてもうまくいってかもしれない時代が終わっちゃって、
うん、
東アジアのこの国際的な安全保障環境というものが激変をしてしまった、うんうんうん
はい、
そして何が起きたかというとビニールハウスのビニールが吹っ飛んだわけですよ、
はい、飛んだ、
うん、そしたら冷たい風が入ってくるんですよ、
うん、
冷たい風が入ってきてどうすんのと、今までのままでやれるのと、
うん、
違うだろうと
風邪ひいちゃうぞと、
うんと私は思うんですけど、これまたこう言い出してからな10年以上かかる、はい、経ってるけど全く議論が進まないのは悲しいことですね、
うん、こう歴史で見てみるとやっぱりあの米ソ冷戦の時代っていうのはどうしたって正面の部分っていうのはヨーロッパ正面が一番大きかったと思えばいいですか。
そうですね。ただ我々にとってはそのロシアという巨大な存在と中国というもっと巨大な存在があるわけでね、ヨーロッパの方面はロシアだけでいいかもしれないけども、我々の安全保障環境っていうのはある意味で奇跡的に安定してたんですよ、
はい、当時は、
うん、当時はね、
なんかそこが湾岸戦争とかで中東になりでいよいよ東アジアまでこう迫ってきたのに、
はい、
感覚がやっぱそのヨーロッパ正面の冷戦時代と変わらないっていうのは、
そう、私はそれを空想的平和主義と呼んでるんですが、
はい、
もうその時代は終わったんじゃないんですか、誰々さんと言いたいとこですね。
そしてもう一つ用意していたニュースは、アメリカのバイデン政権、ハリス副大統領なんですが、はい、今度初めて外遊に行くんだと、
はい、
それがあのメキシコとグアテマラ、中米を訪問するということだそうですが、
我々なかなか日米関係でものをアメリカを見る傾向があるから、うんうんうんうん、アメリカにとってその中南米というものがどれだけ大事なものかってなかなか見えないんですけどね、もちろん米州北米南米とあるわけで、あの地域は、まあはい、中南米の人には申し訳ないけど、アメリカの一種の裏庭ですよね。そして、まあ、その国内にもヒスパニック系と呼ばれる、うん、人たち、移民、合法違法も含めてね、いっぱいいて、そしてその人口が増えているわけですから、そして今だにこの不法移民が絶えないわけで、
はい、
その意味では実は国内問題として極めて重要な問題なわけですよ。ですからそれを、まあ、ハリスさんとい う、まあ、少数派でね、
はい、
しかも女性、という人が中南米に行っていろいろな経験をしてくるっていうのはもうアメリカにとってもいいことだと私は思いますけどね。彼女にとっては最初の外遊になるわけでしょ、
はい、
結構なことじゃないかなと思いますね。
もともとその州の司法長官だとか、
はい、まあ、どちらカリフォルニア州の司法長官、
そうですよね、法律畑、うん、
検事さんですよね、
うん、を歩んできた人だから、はい、やっぱり外交っていうのはあまり経験がないというふうに見ていいんですか。
そうですね、まあ、だけどアメリカ人羨ましいなと思うのは英語ができることですよね。
あ、
うん、
はい、
ね、あれね、我々みたいにね、外国だったら大変だね、はい、
本当
冗談じゃねえよと、ね、英語を喋れるからって偉そうなこと言うなっていうのが時々あるけども、はい、まあ、こっちも勉強してですね、なんとか追いついて、それでその点彼らにはまあ、
うん、
アドバンテージがありますよね。
まあ、移民問題これ言って話すことはやっぱりある程度止めてくれとかそういうことも含めての議論になるんですか。
そうですけどね、民主党は必ずしもそうではないですよね。民主党はどちらかというと共和党に比べたら移民については寛容ですよ、
はい、
しかし、ね、今の状況は決していい方向に動いてないから、なんとか止めたいっていうのが本音じゃないでしょうかね。
なるほど、
止めたいっていうか、まあ、そう、もう少しコントロールしたいということだとは思いますよ。まあ、だけどそんな簡単じゃないですよね。やっぱりアメリカとその中南米の格差を考えたら、
はい、
そりゃ行きたいですよ。アメリカに当然です。
この時間三宅邦彦さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方、この後も三宅さんにお付き合いいただきます。続いて教えてニュースキーワードです。集会の自由。香港の裁判所は去年6月に当局が許可していない集会に参加したという罪で服役中の民主活動家江志鋒氏、ジョシュア・ウォン氏に禁錮10ヶ月の実刑判決を下しました。この集会は中国で民主化運動が武力により弾圧された1989年の天安門事件の犠牲者を追悼するもので、香港から集会の自由が失われつつあることを示す厳しい判決となっております。折しも G7 の外相会合が行われた直後です。
まあね、中国はもうルビコン渡っちゃってますからね、香港については。ですからこれ悲しい話ですけれども、はい、これ元に戻ることはない、当分ないと思いますよね。やっぱりこの香港を見ていると、
はい、
この、まあ、先ほど申し上げた通り前の G7 の外相会議のコミュニケというのは2017年だったんですよ、はい、
2017
年、はい、そして今21年ですよね、はい、その間にも香港があるわけですけれども、
うん、
17年の時にはね、
はい、
実は中国の中の字はあるんだけど、チャイナっていう言葉はどこにあるかというと、サウスチャイナシーとかね、イーストチャイナシーで、そこで出てくるんですよ、
はい、
だけど検索してもね、てか全文検索しても、そこの中国に対する名指しの非難ってのはなかったわけ。
なかったんですね。
それでしかもそれは中国という項目すらなくて、当時は海洋のセキュリティとか海洋の安全保障とか、そういう言い方でしかできなかったんですよね。ところが、まあ、で当時は、まあ、トランプ政権ですから、はい、そもそも G7 と一緒になってそれで何とかやろうなんて気は全くないわけですよ。アメリカファーストの人だから、で G7 と喧嘩ばっかりしてるわけですよね。ですけども、あの時は歯がゆい思いが随分あったんですよ、4年前。だけど今年、今回ね、こう見てみると、はい、中国のドーンとまず項目ができた、
うんうんうん、
そしてしかもかなり厳しい言い方をするようになりましたよね。まあ、覚醒の感がありますよ。中国のメディアが反発するのは当然だろうと思いますけど、残念ながら若干手遅れだったかなと。あの時のもっと早い段階でね、やってたらどういう状況なのかなと、変わったかなという気もしないでもない。もしかしたら中国がもっと反発を早めて、もっと早い段階 で弾圧したかもしれない、分かりませんよ、分かりませんけれども、いろいろ、あの、いろいろ思いが巨大しますよね。
なるほど。あれ2017年、まあ、トランプ政権発足直後、
あの時は今までね、はい、まあ、大体毎年あの、外相会議やってて、当然のことながらコミュニケ出したりしてたわけですよね、ですから、まあ、2017年は惰性で、まあ、あの時テラソンさんだったわけだけど、
国務長官
確か4月か5月かそのくらいですよね、6月だったかな、ですから、まあ、あの、やるの、じゃあしょうがないってやったんだろうと思うけど、
もう政権発足が1月だから間がなかった、
でおそらくその頃はまだ局長も決まってなかった頃かもしれません。
なるほど、
そういう時に、まあ、どさくさに紛れて作られたのかもしれませんけど、その後はもう要するに首脳会談自体でコミュニケを、もしくは、まあ、政治宣言とかいろいろあるでしょ、あれ出そうと思ってもトランプさんがそもそも OK しなかったり、コンセンサスですからね、最後まで揉めたり、それから去年はもうそもそもサミットがなかったですよね、
コロナによってね、
それはいろんなやり方があったかもしれないけど、トランプさんは全然やる気がなかった。その意味ではようやく国際的な、声というものが、その核ができるようになった、これだけでもバイデン政権に変わってですね、大きな変化だなと思いますね。
まあ、本当2017年当時考えてみたら、やっぱりそのオバマ政権までの関与政策の引きずりみたいなものがまだあった、ただそこからパラダイムは変わったけれども、まあ、多国間での発表というものはなかったっていう、
アメリカ一国、中国に対決主義みたいな感じなんだけど、それじゃあやっぱり無理ですよね。アメリカの強みっていうのはやっぱりあの普遍的な価値を、の旗をちゃんとこう掲げてね、そして多くの、国々を、まあ、巻き込んでくると、これが彼らの強みなんだけど、それをトランプさんやってこなかったわけだから、
まあ、ある意味部分的に代わりに日本がやった部分があったりしたわけ
ですね。そうかもしれませんね。 TPP なんかもまさにそうですよね。でもそういうことをあのなかなかできなくなっていたのが、やっと、まあ、元に戻ったかどうかは分かりませんけれども、それからオバマ政権が悪いわけでは必ずしもなくて、オバマ政権の2期目からはね、かなり中国に対する厳しい考え方が出てきたので、まあ、その意味ではあのその継続としてより厳しい形で、しかも国際協調を織り込みながらやってるという意味では、まあ、結構な話かなと思います。
まあ、ヨーロッパがここにもついてくるように部分的にはなったということ。
そうですね。まあ、あの、日本の新聞でもね、いろんなことが書かれていて、日本は、どっちを取るかと、苦労して言ってる言い方があるんだけども、必ずしもそうじゃないですよね。あの、イタリアやドイツもやっぱりアメリカのやり方に必ずしも賛成してないんで、それはどっちもどっちだなと思います。
続いてはここだけニューススクープアップです。
待ってました。
よ、ありがとうございます。
会を重ねて、これが楽しみで来てんだからね。
本当ですか。
いやいや、
ありがとうございます。ではご期待に添えますかどうか、この時間最後のニュースをおスクープアップ。
エコーが効いてよかったね。
綺麗なエコーだったな。技術を駆使しております。アメリカ軍のアフガニスタン撤退を考える。アメリカのバイデン大統領は今月2日、アメリカ中枢同時テロの首謀者で、国際テロ組織アルカイダの指導者だったウサマ・ビンラディン容疑者をアメリカ軍が殺害してから、5月1日で10年となったことを踏まえ声明を発表しました。ビンラディン容疑者殺害などでアフガニスタンのアルカイダは弱体化したとして、9月11日までの完了を目指すアフガン駐留アメリカ軍の撤退を正当化しています。ウサマ・ビンラディン刺殺はあれから10年経つんですね。
経ちましたね。まあ、この撤退決定っていうのは苦渋の選択だったと思いますよ。で、あの、アフガニスタンのアルカイダが弱体化したんだったら10年前にしたんでしょと。もっと10年前に出ないじゃねえかって話ですよね、本当はね。だけど、まあ、実際にはね、出られなかった、今回の決定についても、今でもアメリカの国内で相当強い反発、反対論があります。で、私は一応中東屋ですから、その理由は分かります。これはね、アフガニスタン行けば分かりますよ。
行けば分かる、
行けば分かる。まあね、ざくっと言うとね、私初めて行ったのは何だったか、1998年だったかな。あの時ね、中東二課長だったんだけど、カンダハールって街行ったわけですよね。
カンダハールって、
飛行場に着いた時ね、うわ、 とにかく緑は全くないんですよね。
緑がない、
うん、だから火星かなっていう感じ、まあ、火星ほどよりほど、もうあの山肌とか断層とかいう綺麗に見えて、俺地質学者だったらいろんなことが分かって楽しいだろうな、他に何も見るものないですからね。それで要するに火星なんですよ。火星に地雷が埋まってるっていう感じなんですよね。
地雷が埋まってる、うん、
そこで行ってね、思ったことは、はい、まずなかなか農業難しいですね。もちろん農業地帯もありますけれども、
はい、
で土地が、まあ、あの高地っていうこともあってなかなかできない、となると、まあなかなかあの農業では食っていけない。そうするとケシの栽培が一番手っ取り早いと。
なるほど。
それがまあその地形としてはそうですよ。それから民族的にもね、
はい、
アフガニスタンって海がもちろんないわけで、その上には中央アジアの国々が、
北には
タジクだ、キリギスタンいるわけでしょ、
ありますね。
下がパキスタンの、
はい、
あの西部ですよね。あそこはパシュトゥーンがいるし、
パシュトゥーン、
それからあのもちろんイランともつながってるから、
はい、
イラン系のハザラ族ってのいりますしね。まあ、要するにいろんな人たちがいるわけですよ。言い方難しいんだけど、まあ、ちょっとあの反社会的な人たちがね、山の奥にいろんなところに、はい、あの部族でいるわけだ、ね、それで痩せてるわけだから
土地が、
ね、土地が痩せたら農業できなかったらさ、中央集権国家なんかできない。しかも 山山岳地帯が多いわけですから、そうなるとね、やっぱりみんなバラバラに勝手にって言ったら失礼だけども、はい、生きていかざるを得ない。そして当然あの縄張り争いが起きる、
はい、
ですからずっとこの地域はですね、はい、国というべきじゃないですか、地域はずっとあの厳しかったわけですよね。
なるほど。
ですから、まあ、その意味では昔は、ペルシャ、
はい、
それからアレクサンダー大王、インド、
はい、
近いところではイギリスがやって、ソ連が占領して、
はい、
今度アメリカでしょ。どこの国の支配も絶対受けない、すごい強い、民族の集まりですよね。ですからその意味ではあの撤退っていうのは当然なんですけど、
はい、
撤退すると何が起きるかって、これまた当然にテロリストが入ってくるわけですよ、
うんうん、ああやっぱりそうなりますか。
そりゃそうですよ、帰ってくる決まってるんです、うん、ただ問題はそりゃそうなんだけど、じゃあそれでずっと居続けて問題解決するかったら、おそらくしない。
ああアメリカ軍が居続けたとしても、
でアメリカの国益を考えたら、実はその余力があるんだったらば、
はい、
それを東アジア、インド太平洋に集中するってのは当然の判断ですから、まあ、なかなか私としては難しい判断っていうか言いにくいんだけれども、こう出ざるを得ないんだろうなと。うん、思いますね。
これあのその地図で考えて、うん、まあ、あの東の方に行くと中国ありますよね、は
い、あります。細い国境、
細い国境だと、はい、ここのこう何かこう影響力みたいなものっていうのが強まったりはしますか、ね、
あの地域でもちろん連絡を取ってる人たちはいたでしょうし、当然のことはあそこはチベットとそれからウイグルにつながっていくわけですから、
はい、
あの地域はね。だけどもどうでしょうね、やっぱりあの中華漢族の中華文化と、
はい、
それからイスラム文化ってやっぱ相容れない部分があるんで、
あーなるほど、あの
中国の影響力がといっても限界があるような気がしますね、
うん、あの一帯一路のこう何かお金の流れとか物資の流れはもうちょっと北側にあるって感じですか。
そうですね、ただまあ一帯一路だって、こんなあんなその人口の少ないところであんな投資したってそのペイしないからね。
なるほど。
スローガンとしてはいいんだけど、なかなかそういうものがしっかりと根付いてる感じは私はしないんですが、まあ、もっとも北の方にじゃあのカザフみたいにね、
はい、
あのエネルギーのあるところもある
よ、まあ、そうですよね、地下資源があるとっていうところなんですね。
違
う、これやっぱアフガンって地下資源も乏しいところでもあるんですか。
アフガニスタンですか、
う
ん、でしょうね。地下掘ったら大体地雷が出てきますよね。
地雷が出てくる。
今でも地雷 の除去作業をやってます。やってるはずです。ものすごい数埋めてありますから、
各武装勢力がそれをこうやってき
た。ソ連の時代も含めてね。
ああなるほど、はい、そうなると、で、まあ、アメリカだってここにこう出て行ってこうずっといたっていうのは、まあ、ある意味の前方展開みたいな感じで自分のところを狙うテロリストを、まあ、抑え込むっていう狙いがあったわけですよね。
それは2001年のあの同時多発テロの時には確かに首謀者はあそこにいたわけですからね、はい、ただもう今の弱体化したかどうかは別にして、世界中に散らばっちゃってるから、 ですからアフガニスタンだけにいる意味っていうのは確かに薄れてることは事実ですよね。だけどそれは今までこうやってきたからこそ拡散したんであって、
はい、
もしまたアフガニスタンに事実上その聖域ができたら、まあ、皆さん戻ってこられますよ、間違いなく。そうならないようにするには、はい、やはりしっかりとしたアフガニスタンの中央政府ができなきゃいけないんだけど、
はい、
これが難しい。それはできるんだったらとっくにやってます。
でここの地域にまあ抑え込めればいいけれども、これがこうさらに世界に力を蓄えて拡散するということになると、ね、
まあ、だけどあの、アルカイダそれからアイシス
はい、
のあの時代はですね、ちょっと変わったですね。やはりあの西側諸国、日本もそう、日本もそうであってほしいんだけども、
はい、
やはりあの警備それから対策がかなり進んでますよね。ですからその意味で昔のような隙を突かれることはないだろうと思いますけども、しかしあの必ず新手のものが出てくるはずです。
あ
それにはあの注意は必要なんですが、まあ、しかし東アジアのことを考えるとそんなこと言ってられないと、
あ
実態なんでしょうね。
そのアルカイダ的な、まあ、ある意味のこう実力を行使するというか、うん、いうところから、まあ、あのアイスあるいは、まあ、イスラム国という名前もついてましたが、ネットを駆使して人を集めるという形になってきた。そうすると今度はもう行動そのものもサイバー空間みたいなところにどんどん進化していくんですかね。
あの、はい、そしておそらく西側のヨーロッパアメリカもそうかもしれませんけど、数は多くないかもしれないけども、
はい、
その、人民の海とは言いませんが、
うん、
そういうところに潜んでいて、
うん、
そして突然個人的なことも含めてテロをやるということに変わっていくんでしょうね。昔のようにその大きな地域を支配して、
はい、
全ての人がそこに集まってきてそれでというような時代ではないのかもしれません。
あ
テロ、我々がテロと呼ぶものについて彼らにとっては正義ですから、
は
い、これは絶対なくならないと思いますね。
アフガニスタンの撤退を考える、まあ、そこからこの世界でのテロリズムというところまで、お話をいただきました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、さまざまご意見もいただいておりますが、一つニュースが入ってきまして、このアフガンの撤退についてオースティンアメリカ国防長官は、順調であると、今のところ計画通り進んでいると、いう認識を示したということであります。タリバンからの攻撃はないというふうに。
それはしないですよ。
しないですか、うん、あもう出てくるんだから
タリバンは喜んでるはずですから、それはじっとしない。アメリカがいなくなってからやりたいことをやりたい。
なるほど。これ98年に先ほどカンダハールに行かれたとおっしゃいましたが、はい、あの時っていうのはまさにタリバン政権ですか。
そうですよ、タリバン政権があって、でタリバンの高官を日本に呼んだんですよ。あのその時の課長ですから。それであのカンダハールにはね、
はい、
オサマ・ビンラーデンが引っ越してくる新居があって、それを引っ越してくる前に僕はあの連れてかれて、これがね今度ねオサマがね引っ越してくるんだよ。あれオサマってあれじゃないの、あのスーダンにいやいやもうすぐ来るんだよ、こっちに来るんだよって。これが1998年ですよ。それで2001年にドカンやるわけだから、
うーん、
知らなかったけどね当時は。ただオサマ・ビンラーデンの名前は知ってました、私だって。
あ、
一部では有名だったから。
うん、
あいつが来んかいと、大変なことになるなと思ったのが1998年です、はい、もう20年以上前
は。ああいうこうオサマ・ビンラーディンであるとか、あるいはその後のそのイスラム国におけるバグダーディと、まあ、実際するかどうかも含めてあれですけども、はいはい、ああいうカリスマみたいな人っていうのが今後はどうなんですか。
出てくるでしょうね。
出てきます
か、またワンジェネレーション変わったら、そしてあの必ず隙ができますから、平和が続けば必ず隙ができて、そこをあのテロリストはついてくるに決まってるんで、もう時間の問題だとは思います。
今コロナでこう各国かかりきりになってますが、はい、この先ってところですか。
そうですね。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。コメンテーターのラインナップ、放送した内容の書き起こし、インスタグラムや飯田浩司アナウンサーのポッドキャストなど、詳しくは番組ホームページでチェックしてください。そしてもう一つ、 飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。